講師育成プログラム第21話を開始します。こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
こんにちはの間がいつも通りですね。
間が
即答で帰ってこないという、密かに気づいていたんですけど、はい。いえいえ、とんでもないです。一つ、僕らが最近やってることのシェアを KIP の全員にしようかなと思うので、ちょっと言うんですけど、タバタプロトコルっていうのがあるわけですね。タバタ式トレーニングっていうやつがあって、で、これ何ですかって言ったら、もし興味があれば、タバタ式っていうその本を見たりとか、サイト調べたりとか、あるいは YouTube 検索したらわかるんですけど、4分間で、トレーニングをするって、4分間で最大限までこう自分の体に負荷をかけて、トレーニングするってやつですよね。1時間2時間かけても別にいいわけですけど、忙しい社会人なので、それを限界までこうギリギリまで短縮するって、4分でやろうっていうトレーニングで、これもともとは長野オリンピックの時のですね、スケートの清水選手という人がやってるトレーニングっていうことですごい有名になったわけですけど、どんなトレーニングですかといったら、20秒間全力で動くと。もう 100% の全力で動く。で、10秒間何もしない、休憩する。で、20秒間まだ 100% の全力でいくと。で、10秒間抑えて20秒全力、10秒抑えて20秒全力、10秒抑えるっていう、こういうトレーニングを、タバタ式プロ、トレーニングと、逆輸入した感じなんですよ。タバタっていうぐらいですから、日本の方なんですけど、それがアメリカの方とかで認められて、で、こっちにまた逆輸入したっていう感じですごいブームになってるわけです。ブームって言ってももう何年も前ですけどね。っていうのがあるので、これ忙しい人っていうのは、ぜひぜひこれをやってみると、いいので、で、実際僕らは、僕とか健也くんとか最近やってるわけですけど、いろんなそのバリエーションがあるので、まあ、YouTube、せっかくね、この僕らの KIP とかっていうのは、通信とかっていうのも YouTube とかでやってたりするんで、YouTube の中で、タバタ式プロトコルとか、タバタプロトコルとか、タバタ式トレーニングって入れたら出てくるんで、で、僕が特におすすめしたいのは、健也くんあれ何でしたっけ？あの人たち、はい、男組が2人か3人でやるやつで、にしちゃんとなんとかとかっていう、でしたよ。にしちゃんって言葉が入ってませんでしたっけ？
にしちゃん、名前は分からない
けど、なんか、そう。
結構派手な数字がこう、うん、YouTube 画面のところに出てるやつですよ。文字が。
ああ、そうかそうか。うん、
で、大きいオレンジみたいなやつで、バンと出てました。
大きいオレンジか。
オレンジか赤みたいな文字で、結構派手だったんで、すぐ分かると思います。
うんうんうん。で、それをちょっと検索してみていただいて、絶対当たるとしたら、タバタプロトコルスペース、腹筋崩壊とかって入れたら、もう間違いなくその人たちが出てくるんで、で、その人たちがいろんな4分間のメニュー出してくれてるんで、やってみると、本当に面白いし、本当に心肺機能上がって、筋力もつい、筋力で言っても、ムキムキマッチョとかそういうことじゃなくて、人が普通に生きていくに、ベストな肉体、ボディになるかなという感じはあるので、痩せすぎの人はちょっと、ついてくるでしょうし、ちょっと、ぽっちゃり系の、ぽっちゃり系っていうのもあれですけど、の人はスマートになるだろうし、ということで、すごくいいものですので、ぜひ、やってみていただけたらいいかな、というところですね。はい。タバタプロトコルです。で、これもちょっと、本題に入る前にですね、少し、言っておこうかなと思うんですけど、うちの娘がですね、長女の方が転校したわけなんですね。で、先月なんですけど、で、制服も、もう、初日に間に合うように、きちっと用意して、で、バッグも、学校用のバッグも用意して、ジャージとか体操服とか、全部用意したんですけど、で、何言いたいんですかって言ったら、環境が変わるときっていうのは、どうせ環境が変わるんだったら、もう180度変えた方がいいです。いろんなものを。過去を未来に持っていかないっていうことですね。で、過去にすごい満足してる人っていうのはなかなか新しい環境行かないと思うんですよね。で、何か変えたい時に新しい環境に行く。そういう時は過去を持っていかないってことです。過去の自分の持ち物、考え方、人間関係、いろんなものをですね、未来に持っていかないっていうふうにした方が大きな人生のインパクトになるので、それは押さえておくといいかなと思いますね。で、ケンヤ君人生変えるって言ってきたくせに、出雲の時に使っていた布団を宮崎に持ち込むというですね、中途半端なことをしたわけですね。ケンヤ先生、違いましたっけ？
そうです。
布団はどうしましたか？
手放します。
あ、まだ持ってんだ。
まだあります。
そっかそっか。そういうようなことです。そういうようなところなんですよね。だから環境を変えるときには、しっかり変えるっていうことですね。 で、僕の奥さんは、僕は2001年の8月15日に結婚して、2008年の6月23日に離婚して、で、2016年になるわけですけど、で、この間再婚しました。で、8年間彼女は、僕は名字が伊藤というんで、伊藤を名乗ったわけなんですね。伊藤理恵っていうのを名乗ったんです。もともとは福重理恵って名前だったんですけど、で、それは僕の名前がいいからって、伊藤の方が好きだからいいからっていうことで名乗ってたんですけど、で、今もその再婚してからも、なんか今の名前がすごい気に入らないみたいで、違和感がすごいあるから、離婚したら伊藤に戻れるのかみたいなことをですね、こう相談してきたりしてたんですけど、いや、知らんわっていうことで返したんですけど、で、これも何言いたいかっていうと、離婚したんだったら名前戻さなきゃダメなんですよね。本当だったらね。環境を変えるんだったら。そう。で、僕と離れるって道を決めたんだったら、その福重理恵に戻すべきだったなと。そうすることによって、もうちょっと運勢転換、運命転換っていうのは早く切り替わったものなので、まあ、それが遅れたから人生どうこうってわけじゃないんですけど、やり直しが効かないとかじゃないんですけど、その早くスピードを求めるんであれば、そういうふうに思いっきり変えてしまうっていうことが大事なので、もしこれから例えば講師デビューするっていうとかなんであるならば、それも今まで着たことがないような服でやる。で、今まだやったことがないような化粧であるとか、まあ、化粧は 知らないですけど、とか、今まで例えばなんか伊達眼鏡つけるとか、いろんなことを考えられると思うんで、今までやってみたこともないような思い切った行動を取ると人生には大きなインパクトっていうのが生まれてきますので、なんかそれをちょっと意識してみるといいかなっていうことは思います。で、あともう一つ言うとですね、この間KIP ですね、の方とこう会ってきたわけなんで、まあ日々ね、いろんな人と会ってるわけですけど、またある方とお会いさせていただきまして、まあその時はいろんな教訓をまた僕自身が得たんですけど、まず一つは、まあ正直、ね、ケンヤ君もともみさんもその場にいましたけど、僕はこう、涙してしまったんですよね、あるその一人の参加者の話を聞いた時に。で、なぜそれがあったかって言ったら、まあ、ひょんなことから教えてくれたことわけなんですけど、まあ、いろんな問題っていうのが、問題というか僕たちでいうところのチャレンジですよね。いろんなチャレンジっていうのが日々何かをしていけば起きるわけなんですけど、そうした時に僕には大きなビッグチャレンジっていうのが上がってこないことがたくさんあるわけですよね。というのも、それは、マサイさんとか、ケンヤ君とか、ともみさんも、いてくれてるわけですけど、窓口としては、そういったところに上がってきて、で、それが、僕にあげるべきではないと判断するところにおいては、ルート J の人たちというのが止めて、僕にはあげないということ。で、そういうようなことっていうのが、この間も話している中であって、で、それっていうのは、率先力っていう部分ですよね。なので、まあ、本当に大事なことはあげてくると思うんですけど、まあ、解決策をセットであげるっていうことをやってくれてるわけですよね。で、そういう話をしたときに、その一緒に会ってるその KIP のある一人の方が、やっぱ改めてその大切さっていうのを感じたということをおっしゃっていただいて、で、実際に、今回、まあ、その方はキットにも参加してるわけなんですけど、ファックス募集っていうのをかけるときにですね、これ1000件とかいう単位で送るんですけど、これは名簿があるわけですよね。で、その1000件の1件1件を僕らが直接拾っているわけではないわけですよね。まあ、ワムネットっていうところを使って1件1件拾うこともできるんですけど、今回は救急だっていうことで、名簿っていうのを借りたわけですけど、そしたら、全然関係ないところに入っちゃうわけですよね。で、そうすると、ファックスのクレームっていうのはかなり、やっぱ、かなりというか、結構来るわけなんですけど、最初特に送った時っていうのはですね。そしたら、歯医者さんから来たらしいんです。で、歯医者さんにこのファックスが行くっていうことは、まあ、普通に考えてありえないわけですよね。ですけど、その歯医者さんというのは名簿の中に入っていたので、一件として。で、入ったと。で、それが、まあ、とてつもなく遠いところだったわけなんですね、その方からしたら。まあ、地域を言っていいのかどうかあれなんですけど、まあ、言いましょう。これ宮崎なんですよね。で、その方お住まいなのは日之影町っていう、ところで、かなり県北の方です。県の北の方になるんですけど。で、実際にクレームが入ったのは、清武といって、これ宮崎の南部の方になるんで、宮崎市の下の方になるんですけど、はっきり言って交通の便もめちゃくちゃ悪いんですよね。何時間もかかるところで。で、それで謝罪に来いみたいな連絡が来たらしいんですね。で、その時に、その方おっしゃってたのは、この事態を、マサイさんに言うのは簡単だと。だけど、マサイさんはもっと大きな問題を抱えていると。もっと大きな、まあ、チャレンジって言った方がいいかな。もっと大きなやるべきことを抱えていると。そこで、これはマサイさんにあげるべきではないと。 自分が一個人として対応すべきだというふうに思って、その方は一切僕らにはそういったことを言うことなくですね、率先力を発揮して、なんて言うんですか、菓子折りっていうんですかね、そういう持っていくものとお詫びの品と、それから現金も用意して行ったらしいんです。何時間もかけてですね。で、行って、で、実際にその歯医者さんと話をしたら、まあ、1時間ぐらいなんかいろんなですね、説教というよりかはなんかいろんなその自分なりの考えとかですね、そういったようなことを話してくれたみ、教えて、こういろいろ話してきたみたいで、で、それ聞いて、で、まあ、最終的には、まあ、何の問題もなく、その現金を受け取るとかでもなく、もう全然いいよっていう、何でもなかったことになって、で、むしろこの本いいからということで、なんか本をですね、勧められて、なんかもらっただか借りたかして、なんか、教えられただか、ちょっとそこははっきり詳細覚えてないんですけど、そういうふうにして帰ってきたっていうことを言ってたんですけど、なんかそれを聞いてたら、なんか僕横で聞いてたらちょっと涙が止まらなくなってですね、だったんですけど、本当人ってこれから先 KIP の人もそうですし、キットの人もみんなそうなんですけど、ルートちゃんみんなそうなんですけど、僕自身も何かをやっていったらもういろんな問題が起きるんですよね。で、その時にどういう行動に出るかっていうのは本当に自分に試されてます。で、それは神様の、からの試されごとだと思ってほしいんですね。自分の魂の試されごとだっていうことですね。で、本当にいろんなことが起きてくるんで、で、そういう時こそですね、そのための KIP というこのプログラムがあるので、第1話からいろんなマインドセットっていうのを話してきたんですけど、それにもう一度立ち返る。もう一度、原点に立ち返るということですね。で、第1話で言ってますけど、マインドセット 99% です。で、テクニックとか方法論、スキルっていうのは 1% なんですね。なので、そういった時にこういうものがあったら、例えば、ファックスのクレームが来たら、こういう、例えば電話に出て、それで、何ですか、移動範囲が、45分以内のところであるならば、なんか2000円以内の貸し折りを一つ用意して、で、なんか現金をこう持って、これで対応するって、こういうのスキルっていうんですよ。とか、テクニックっていうんですよね。でも、そんなのは、幸せの道とか成功の道っていうのは歩いた後ろに生まれるんですよ。前に用意されていてそこを歩くんじゃないんですよね。こういうのは全部自分の経験則としてできてきます。だからこそテクニックっていうのはないんですね。マインドセットしかないんです。最初っていうのは。だからそこに立ち返って何を大事にしなきゃいけないのか、どう動かなきゃいけないのかっていうことをですね、噛み締めておくっていうことがすごく大事かなっていうことは思いました。で、これが一つと、あともう一つは、悩みっていうことなんですけど、これも、もう、マインドセットになるんですけど、状態管理なんですね。自分の状態っていうものをコントロールするっていうことです。で、これもその KIP の場では、KIP というか、この間会った時には話をしたんですけど、悩みっていうのは、いっぱい生まれます。で、これ一問一答メールでも、今日配信で流そうとは思ってるんですけど、問題 A とか問題 B とか、悩み A、悩み B、悩み C、悩み D、悩み E ってあるんですけど、悩みってそれぞれレベルがあるんですよ。で、ドラクエの敵みたいに思ってほしいんですけど、ドラクエのラストボスっていうのは、だいたいレベル42で倒せるんですね、ギリギリ。で、50あると大抵楽勝です。で、僕は38で倒したことあるんですけど、35とかだとまず勝てないんですよ。まず10中8勝てなくて。っていうことは、この敵は42とかですね。この敵は35とか、この敵は32ってレベル設定っていうのがあるんですよね。で、自分のレベルを53まで上げると、もう敵がいなくなるんですよ。敵 A、敵 B、敵 C に勝つんですよ。でも自分のレベルが31だと、敵 A にも敵 B にも敵 C にも勝てないんですよね。で、敵 A、敵 B、敵 C の問題じゃないんですよ。自分の状態の問題だってことに気づいてほしいんですね。自分の状態の問題。で、状態の高い時には、自分が 100% パフォーマンスを発揮できるというような状態の時には、すべての悩みが消えます。すべての悩みが消えます。ですけど、自分の状態が落ちている時には、どんどんどんどん悩みっていうのが出てくるわけです。満潮とか干潮ってありますけど、干潮の状態、引き潮の時っていうのは、浜の方には結構、こうゴツゴツ岩が出てくるわけですよね。それは潮が引いてるからってことです。レベルが30とかに引いてるから。ですけど、それが満潮になってきて、レベル70、80、90でどんどんどんどん押し寄せてくれば、潮っていうのが満ちてくれば、岩っていうのは全部消えるわけですよね。波の中に隠されてしまうわけですよね。なので、その状態っていうのをイメージしてほしいんですね。 で、自分にもし子供がいるんだったら想像してほしいんですけど、目の前で子供が港とか海とかで溺れてますと。その時のあなたの状態は何パーセントですか？ 100% です。それを 100% って言うんです。もう脳がないんです。自分が泳げなくても飛び込みます、親ってのは。で、何があってもやるんです。自分が服を着ていた時に、その時に服をガッて脱いでですね、パンツ一丁で飛び込みますから、それでもいいですよ。そういうふうにスキルがある人はそうするでしょう。ですけど、ほとんどの人間は何も考えずに飛び込みます。できるかな、できないかな、助けられるかな、助けられないか、そんなことは1ミリも考えないんですよね。100%の状態で飛び込むんです。例えば自分が弱い、顔細い人間であっても、プロレスラーみたいなとんでもないやつがですね、我が子をこう押そうとしていたら、なりふり構わず向かいます。ああ、私はこの人に勝てるかな、勝てないかな、殴られて痛い思いしないかな、講師としてデビューして、なんか変な生徒さんから質問されたらどうしようかな、あ、なんかこう言われたらどうしようかな、うまくいかなかったらどうするか、考えません。考えないです。100%の力で立ち向かうわけですね。つまり何を言いたいかといったら、状態がその人の運命を支配しているってことなんですね。だから悩みに目を向けたらいけないです。その悩んでいるあなたは何パーセントですかと。30%ですか、70%ですか、100%ですかと、そこに目を向けてほしいんですね。状態が上がれば、ほとんどの問題を解決します。なぜみんな僕に会いたがるんですかと。僕と会ったら状態が上がるからですね。だから、どうしてかといったら、僕は振動数が高いんですよ。普段のエネルギー状態が高いんで、そういう人と一緒にいると、その人のオーラっていうのがあるんですけど、その人のオーラの中にいると勝手に影響されちゃうんですよ。意識してないのに。だ、会話してなくても状態が上がっちゃったりするんですよね。で、その状態っていうのを最初そうやって影響を受けて上がってもいいです。で、だけど自分で上げていくっていうのがもちろん最高なわけですよね。だから自分の状態っていうのは自分で上げていく。本当ね、自分の機嫌ぐらい自分で取らなきゃダメで、自分の状態ぐらい自分で取らなきゃいけないぐらいに思っててほしいんです。世間の人は思ってないです。世の中の99%の人は人にあげてもらおうと思ってます。自分の状態は人のせいだと思ってます。社会のせいだと思ってます。何かのせいだと思ってます。旦那のせいだと思ってる。子供のせいだと思ってる。職場の上司のせいだと思ってる。環境のせいだと思ってる。国のせいだと思ってる。政治家のせいだと思ってる。何かのせいだと思ってます。だけど、ここで聞いてる KIP の人はそうじゃないわけですよね。リーダーになる人というのは人のせいだと思ってないです。ガンジーはイギリスのせいだと思わなかったんです。今のインドの状況というの。だから立ち上がったんですね。だから、自分の状態を自分でコントロールするっていうことは、ぜひ学んでほしいなと思います。で、上げ方のテクニック論みたいなものはもちろんあります。で、人を上げてあげるテクニック論というのもあります。ですけど、今はこの瞬間は、今日はマインドセットを大事にしてほしいんです。なぜならマインドセットが 99% だから。それが分かっていて、そうしやすいテクニックが学びたいなら教えます。そういう方法あります。アンカリングっていうのがあります。僕も持ってます、アンカリング。アンカーっていうのは怒りっていう意味なんですけど、船の怒りですね。で、そのアンカリングっていう自分のある特定の方法を持つことによって、自分の状態を 100% の状態まで一瞬にして持っていくっていう方法があるわけなんですよね。だから、それっていうのをやっていくのもいいです。自分の最高の状態というのを作り出すんですね、自分の中で。それを完全にありありとイメージして、自分の最高の状態、いつだったのか、どんな時だったのか、その瞬間に自分がタイムスリップしたような状態でやって、で、その時に自分の何か一つのアンカリングですから、何か形を取るわけですよね。何でもいいですよ。右手に握り拳を握りしめて、その時に何か言葉を言う。それイエスっていう言葉を言う。で、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス。ずっとそれをずっと言っていくと、その何にもない状態のところでイエスっていうだけで、ポンってそこにアンカリング、最高の状態に持っていきやすかったりするんですよね。で、ケンヤ君とか僕と生活を共にしていると分かると思いますけど、僕は。で、ビデオとか撮り始めたりとか、何かをやり始めたりしますよね。あれもアンカリングなんですよ。自分のいい状態にボンとその一瞬の動作によって持っていくっていうことなんですけど、そういうテクニックもありますけど、それよりも今はまずマインドセットとして、その状態というものを管理することがとてもとても大事なんだっていうことをですね、ぜひ押さえておいてほしいなというふうに思います。で、この間ともちさんとかおりさんがこう撮ったみたいなんですよ、ビデオ。全然話変わるんですけど、実際問題1から2、3、4、5っていう感じで、普段の練習ではなくて、まあ本番っぽいような感じでですね、タイマーセットしてやったみたいなんですよね。で、そうすると、まず一つは想定していた通りにはならないということですよね。練習していたことの通りにはならないということがまず一つ生まれるわけですね。 で、やっていくと、なんかお互いに会話すると、あれ、ここってこうなの、ああなのっていうふうにこう質問の試合になったりして、で、自分の分かってないところがはっきり分かったりするわけですよね。で、友知とか香里さんとかっていうのは、もう一人で一日話せるぐらいまでのスキルというのが、まあ、2月とか一緒に回っていたことによってあるわけで、で、その状態でもそういうようになるぐらいなので、まあ、他の人たちっていうのも当然そういうようなはてな質問ですよね、疑問っていうのがたくさん出てくるということが想定されると。なので疑問質問っていうのが出てくると思うんです。4月デビュー組なんかも特にですね、そうじゃなくてもいいですよ、 KIP の人でもやってる中であったら、それはぜひ聞いてほしいなと思います。質問を上げてくれたら、この間かなりスムーズに進みましたよね。例えば僕は一人一人に文字で返すってめちゃくちゃ大変なんですよね。で、ですけど物理的に難しいとこもあるんですけど、この間質問っていうのをマサイさんに上がったわけですよね。で、そのマサイさんが全部まとめてくれて、僕に質問プリントとしてくれたんですよね。で、そのプリントをダーって読んだんですよ、この間 KIP の第20話の第2っていうのはですね。ただもうポンポンポンポン何でもすぐ答えられますので、そういうのをこうやってもらえた、質問とか上げてくれたらいいかなと思います。で、あなた自身も文字で見るよりか、僕のこの口頭で説明した方がはるかに早く認識されると思いますので、文字情報で理解するってかなり難しいんですよ、問題集とか冊子とかでやるっていうのは。そうなので、せっかく KIP というこの音声の場があるので、ぜひぜひですね、そっちの波動で感じ取ってもらえたらいいかなというのは思います。で、さっき質問があったのは立ち入り検査っていうのがあるわけですよね。で、立ち入り検査っていうのは、都道府県が立ち入り検査に行けるのは都道府県の権限、都道府県が権限を持っているところだけと。で、市町村が立ち入り検査に行けるのは全部っていうことなんですよね。で、なんでなのっていう質問が出たみたいなんですよね。で、理由は一つで、理由は一つというか、都道府県っていうのは、都道府県が権限を持っているところ、居宅サービスと施設サービスと居宅介護支援に関しては、これ全部都道府県が指定から指定の更新から、効力の停止、指定の取り消し、指導監督言ったっけ、かぶったかな、名称工事全部やるわけですよ。なので都道府県がやるから、都道府県はそこに検査に立ち入り検査に行って、あ、不正してるねって、まずいねって、これ効力の停止ですよ、指定の取り消しですよと、あるいは是正命令をかける、何かをやるわけですよね、指導監督を行うとかやるわけですよね。で、市町村はなぜ全部いけるかといったら、市町村は保健所なので全部を見ておく必要があるわけなんですよね。で、都道府県の対応が遅れるようなところっていうのは、保健所である市町村っていうのは自分の責任がありますから、ポンといけますよね。ってなった時に、でも市町村は居宅サービスに立ち入り検査行きますけど、権限持ってないので指定の取り消しとか効力の停止とかできないわけですよ。で、保健所である市町村っていうのが見て、それに何か不正があるっていうことを気づいた場合っていうのは、これ都道府県に報告するわけなんですね。で、都道府県が効力の停止とか指定の取り消しとか指導監督とかいろんなことを行うっていう、こういう流れになってるわけですよ。で、聞けば聞くで、ああそうかっていうぐらいのものなんですけど、なかなかそれを自分の頭で理解しようとしたりとか、文字で理解しようとしたりすると大変なところがあるのかなというふうに思うので、まあ、介護保険制度系に関して、介護保険系に関してはもうおそらく僕に聞いて分かんないこととかピンとこないことっていうのはないので、聞いてくれたらいいかなと思うんですね。あともう一個、せっかく具体例としてあるので言うんですけど、特例サービス費っていうのがありますよね。で、特例サービス費っていうのが認められているのは、まあ、特例居宅介護サービス費ですよね。特例施設介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、特例居宅介護サービス計画費、特例施設介護、ごめんなさい、特例介護予防サービス計画費。まあ、これが柱で。で、もう一個おまけで特例特定入所者介護サービス費っていうのがあるんですけど、で、これも、原点に立ち返ると、もともと特例という言葉がつかないサービス、科目というのがあるわけですよね。費用の名前というのがあって、1回と2回とありましたよね。1回は2個ありました。居宅介護支援と介護予防支援というのがあって、居宅介護支援というのは居宅介護サービス費っていうふうに出るわけですね。介護予防支援というのは介護予防サービス費っていうふうに、サービス計画費って出るんです。居宅介護サービス計画費と介護予防サービス計画費っていうのが正式名称ですよね。で、居宅サービスを使った場合は、居宅介護サービス費っていうのが正式名称。施設サービスを使った場合というのは、施設サービス費というのが正式名称。施設介護サービス費というのが正式名称。そして、地域密着型サービスを使った場合、地域密着型介護サービス費というのが正式名称。この正式名称に特例というのがつくわけで、だけですよね。認定申請前なんかに使った場合というのは。ただ例外があって、特例の前、特例とは関係なく例外があって、居宅サービスっていうのは13種類あります。で、13個中の11個はそれを使った場合に居宅介護サービス費として出るんですけど、2個だけ例外があって、その2個はいつもニコイチのはぐれ者のお二人セットなんですけど、助さん格さんになるんですけど、それが福祉用具の購入と住宅改修でしたよね。この2つだけは居宅サービスなんですけれども、この2つを使った場合は居宅介護福祉用具購入費、居宅介護住宅改修という別勘定になるわけなんですよね。で、特例サービス費はこの2つの別勘定だけは 特例サービス費として認められていないんです。つまりは許諾サービスで特例が認められているのは13個中の11個だけなんです。その11個を使った場合というのは特例許諾介護サービス費として出るわけですね。で、なぜこれをこんなにしつこく言うかといったら、実際過去問で特例特定施設入所者介護サービス費って出たんですよ。特例特定施設入居者生活介護サービス費って出たんですよ。で、そんなもの存在しないんですよ。だって特定施設入居者生活介護サービス費というものがこの世に存在しないので、それは許諾介護サービス費として支給されるわけですね。なので認定申請前に使ったサービスというのが特定施設であったならば、それを市町村が認めたならば、その場合は特例許諾介護サービス費として支給されるわけですよ。 OK ですか？特例特定施設入居者生活介護サービス費というのはこのように存在しないんですね。なのでそこ×なんですけど、その辺がちょっとピンと切ってないようなところがあったような感じがしたので、こういうのもこうやって聞いたら分かりやすい。ひょっとしたら あんまり知識まだね、こうした対策やってない人は今Jさんが何を言ってるのかさっぱり理解できないというふうに思ったかもですけど、ある程度この準備してる人、問題の2っていうところで出てきますので、準備している人とかっていう、なんかこうね、KIP の2話とか、キットの2話とか聞いた人っていうのは、なんとなくピンとくると思うんですけどね。こういうのも聞いてくれたら、どんどん僕なりの解説をやっていきますので、質問とかっていうのは、介護保険系の質問何でもありですから、介護保険以外でもいいんですよ。講義系の質問何でもありなので、あとは記憶の話とかっていうのを、もしセミナーなんかでちょっとビッグチャレンジでぶっ込んでいくぞとかって思っているんであるならば、じゃあこれってこういうふうに話はこういうふうに話すのがいいですかねとか、エビングハウスの曲線って何でしたかねとか、どういう展開で話したらうまくいきますかね、まとまりますかね、全然聞いてくれたらもうポンポンポンポン出てきますので、何でも聞いてほしいなっていうことは思います。もう何でも何でも本当に与えられたものをこなすとかじゃなくて、もう率先力を持って、もう遂行能力ですね。何でも言ってもらっていいので、聞いてください。合宿で聞いてもらっても OK ですし、それ撮ってる動画で見てもらってもいいですし、それ以外にも直接ね、聞いてもらっても OK なので、何でもありなので、それを一つちょっと頭に入れておいてほしいなっていうことは思います。あともう一つですね。実際にタイマー測ってやっていくと、45分、45分、45分、45分みたいな感じで、45分一区切りでやっていくと、問題5までは、普通の授業展開でやっていくと話しきらないということを言ってるわけなんですね。で、もちろんその通りです。僕が話して、僕の動画展開でやっても話しきらないんですよね。確か一部、問題の1というのが45分ぐらいだったと思います。で、問題2はおそらく1コマとちょっと使ったような気がします。で、問題3は1コマでいけましたね。で、問題4というのが2コマは使ってます。で、問題5は確か4コマ使ってるわけですので、絶対入りきらないわけですね。で、これを丁寧に入りきらない状態で、はい、次回ねとやっても OK ですし、大事なところをやって、あんまり大事じゃないかなと思うところは端折っていくっていう形でも OK ですね。それは自分がいいと思う方向でやってもいいですけど、ただ一つですね、一つアドバイスがあるとするならば、もし端折ろうと思ったら、端折りたくはない、だけどスピードアップしたい、この手は一個だけあるんですよ。それは何ですかと言ったら、ホワイトボードワークというのを少なくするってことです。僕は全部ホワイトボードに書きますよね。ホワイトボード上で全部ワークやっていきますよね。だけど、あらかじめそれを手書きで、A4 とかの紙に書いておいて、プリントして生徒さんに配るとか、あるいは、Excel で作って、とか、Word で作って、それを配るとか、あるいは自分で、ホワイトボードに取っているものを写メしてそれを配るとか、そういうようなこともできます。そうすると、認定の流れとかっていうのも、初めから文字起こしされているものっていうのが手元に来ますので、なので、そういうことで時間短縮することはできます。ですが、セミナーのクオリティは落ちます。そうすると。わかると思うんですけど、認定というのは僕はじゃあ申請に始まってて、同時進行でホワイトボードワークっていうのを進めていきますよね。だから価値が高いんです。同時にそのアナログ部分と、なんていうんですかね、その同時に波動が流れていくわけなんですよね。で、それをこう文字起こししたものっていうのは、例えばパワーポイントになってるとかっていうのは、現代的なんですけど、効率化を図っている分落ちるんですよ、クオリティっていうのが。わかりますかね。これもマインドセットとしてまず第一思っててほしいんですけど、泥臭いことほど価値があるんですね。泥臭いことほど価値があるんです。意味があるんですね。で、効率化を求めれば求めるほど便利なようでクオリティは落ちます。だから、でも、どっちもいい点がありますよね。今言ったように、どっちかが正解じゃないですよ。どっちにもいい点があるので、最高なのは、ちゃんとアナログワークするわけですよね。こう、ずっと同時にセミナーとかでやりながら最終的にプリントも渡されたりすると、すごい痒いところにも手が届いてるねっていうことで、その価値は上がると思うんですよね。で、今回の、キットっていうのも、もう最強に仕上がってますので、もう、 というのも何ですかと言ったら、僕が自分が通学講座やってる時っていうのは、まず解説 CD ないです。で、解説も、ちょろちょろした解説しかなかったです。要は、さらっとした普通の問題集と変わらないような解説しかないんですけど、今回の解説見たらわかりますけど、全部、もうかなり、うちの桜の解説をやってますから、J さんの解説をやっていますので、全く違います。で、それプラス解説 CD も聞けるので、通学で話せないところ全部そこですでに価値として網羅されてるわけなんですよね。なのでもう十分ですから、もう何の何ていうのこう後ろ指さされるようなところはないので、自信を持ってやってもらえたらいいかなと思います。で、動画そのものは講師陣には渡しますから。で、ただそれを、出すかどうかっていうのはこっそり出すって感じにしたらいいです。例えばどういうことですかって言ったら、DVD って売ってるじゃないですか。ツタヤとか売ってますよね。で、ツタヤ売ってないのかな、コンビニよくわかんないですけど、どっかで売ってると。それを買うと、アマゾンとかで買う。これを家族で見せるのは OK ですよね。ですけど、レンタル料を取って人に貸したらこれ違法で捕まりますよね。だそういうような感じで思ってほしいんですよね。例えば自分たちは講師として、それはライセンスとしてこうもらってるわけですから、そういったものを内々で見るのはいいかなと思いますけど、実際これ DVD として、販売されると。で、販売される場合においても、ちゃんとその講師たちにフィーが入るようにですね、キットの人たちに入るように、思ってますから、これ KIP の人たちっていうのは、それがその販売権みたいな、ライセンスみたいなところにはちょっといかないんですけど、でももしこれを聞いてそういうことになんかこう気になる場合っていうのはまた個別に問い合わせしてほしいんですけど、今ここでの話としてはそういうようなライセンスというものを与えて、ちゃんとフィーがね、僕たち自分たちが提供した分に関してはそれが入るような形っていうのもちゃんと考えているので、そういうような理解というのをしてもらって、しておいてもらえたらいいかなというふうに思います。ということで、いろんなやり方あるので、で、これは最初すごい不安になると思うんですけど、やる前っていうのは。その不安も、もう正直解消してほしくないんですよね。もうドキドキして前日眠れないぐらいのドキドキで行ってほしいんですけどね。の方が、もうはるかに学びが大きいので、ここで、不安僕は解消して、じゃあ、全然何の不安もない状態でやりますっていうんだったら、何にもならないんですよ、魂的に。セミナーはうまくいっても、何にも自分の人生とか魂的な学びがないので、そこはもう本当そうないですよ。もうドキドキとか、エクスタシーって感情最高だと思うんですよ。人生で感じたいですよね。リラックスっていう感情最高ですよね。エキサイト、これもいいですよね。ですけど、心臓が口から飛び出るぐらいっていう、これどう、ケンヤ君。心臓が口から飛び出る感情。経験したいですか？
経験したいです。
だよね。だって経験したいに決まってるよ。はい、じゃあ、悲壮感ってどう、ケンヤ君。悲壮感にくれる、悲壮感。
悲壮感も受け入れたいです。
そうでしょ？毎日は嫌だよね。はい、毎日は嫌じゃん。だけど、絶対味わいたいよね。ドキドキ、ハラハラ。もう、もちろんワクワクもいいけどね。その、もう不安感、号泣いいよね。あと挫折感、孤独感。毎日は嫌だよ。ケア君、毎日激辛っていうのどう ?25 辛の辛。毎日は嫌だよね。でも、時々食べるとどう
時々はいいですね。いいよね。最高です。
自分の人生のこう、なんていうんだろう、経験が広がるよね。そうだよね。はい、スカイダイビング、毎日はどう、バンジージャンプ。でも一生に一度交わない人生っていうのはどう？
それを一回はやっときたいですね。
そうだよね。何かを知らないよね、自分は。何かを失っているよね、はい、だから不安とかドキドキとかも嫌な感情、ネガティブな感情を持ったらダメだね。どんと来いですよ、なのは。波乱万丈どんと来いですから。なのでそうそうないので、人生で実務試験が、介護士の実務試験があります。ケアマネの試験があります。ドキドキしてます。それをみんなどうやったらその不安を拭えますか？いやいや、拭わないでくださいと。そんな機会めったにありませんから、存分に味わってくださいっていうふうに思うので、存分に味わってほしいなっていうことを思っています。で、あと、プリントをどうしようかっていうことをまたちょっと考えて詰めていくので、企業キットの人たちにも自分で用意するのが最高ですよ。もちろんアナログは最高ですけど、多少は何かそういうものっていうのがテンプレートみたいなものがあると助かるっていうんであれば、そういったものもですね、僕らでちょっと用意しようかなっていうことも思ってるので、 で、冊子にして持っていくとかっていうのじゃ、それはプリントだから数枚なので、あれなので、それはプリントになると思いますけど、PDF でアップして、それがコンビニ印刷できるとかが最高ですけど、それが難しいって場合は、すぐ送れますので、コンビニとかで。あ、うちの場合はうちに、高性能のコピー機がありますので、それで印刷して書けるとかっていうこともできますから、まあ、それはごめんなさい。今まだふわふわしています。形、これから形にしていきますので、そう見ててほしいなというふうには思っております。はい。で、あとは何だったかな。あ、そうそう、ケンヤ君、日程を言ってもらっていいかい？
はい。
僕が行けるところっていうのをどんどん上げ、僕が行くところ、行けるところっていうのをどんどん上げていくので、言っていってほしいなと思うんですが、一応予定のところだよね。予定のところで、どうしても、
はい、
被るところっていうのはどうしても僕は行けなくなるんですけど、それは行ける人が行ける人というか、カバーできる人が行くので、そこはちょっと安心してほしいなと思うんですけど、で、うん、とりあえずじゃあ、言ってください。
はい、ちょっと20日までぐらいにスケジュールを上げていただいたのになるんですけど、行ってきます。
あ、3月20日までのスケジュールを上げてくれた人たちのことを今から言うわけね。はい。
はい。
あ、ごめん、ちょっと待って。名前言っちゃまずいのかな、はい、名前を言うことになってしまうよね、この場合だと。場所の方、場所、いいのかな、場所だったら大丈夫か、じゃあ。
何県だけにし
よう。うん、何県。そうだね、何県がいいね。4日、はい、なんとか県デビュー予定のところに J さん行きます、みたいな、こんな感じがいいかな。
あ、わかりました。
うん。
じゃあ4月から行きます、
ね。4月から。
4月の。
3日までが合宿で、4日が最初だね。
そうですね、はい。4月の4日が和歌山県です。
そうですね、僕はそれ行きます。で、全泊で行きますので、できれば前日のうちから打ち合わせができているといいかなということは思いますね。で、それから、は
い、5日が空いて、6日が長崎県と石川県です。
長崎県と石川県ね。で、その、はい、そっちは、それには僕が行くのは長崎の方になるのかな。
石川県、長崎、はい、長崎だと思います。長崎です。
そうだね、長崎の、まあ、今はまだあくまでも決定というわけじゃないんだけど、その予定ではいるということだよね。で、石川の方には、
はい、
別のサポート組が回ると。で、それから、は
い、8日が、愛知県と石川県です。
あ、愛知と石川になるのね。
はい、
OK です。はい、で、僕が行くのは愛知ですか。
愛知ですね、はい。
愛知ですね。オッケーオッケー。はい、そしてその次が
9日が宮崎です。
宮崎、9日が宮崎ね。
はい、
オッケーオッケー。僕はそこに、僕ですね、それは。
そうです。はい、
はい、オッケーです。そして
10日が北海道です。
それ多分物理的に僕じゃないね。
そうですね、はい、
9日宮崎なのでそうだね。じゃあ10日は、はい、別組がサポートに行きます。そして、はい、9日僕はないのね。あ、10日は僕はないのね。北海道以外ではないのね。はい。
はい
はい、そして
12日が鹿児島と愛知です。
あ、OK です。じゃあその12日の、鹿児島の方に僕はサボ、行くってことだね。
はい、そうです。
はいはい。そして
13が、長崎、大阪、石川と熊本ですね。
長崎、大阪、石川と熊本。僕はちょっと把握してないけど、その第1回目っていうのは何県と何県なのかな。
第1回目が、大阪と熊本です。
うん、熊本ね。僕は前日鹿児島にいるんだよね。前日というかそのあたりに。
前日鹿児島。
ってことは、はい、おそらく熊本組ってことですね。
そうですね。はい。うん、
はい、OK です。そして
14が大阪です。
それは僕が大阪ってことですか。
そうですね、物理的に熊本からが可能であれば。
可能だね。そうだね、おそらく可能だね。
はい、はい、
オッケー。じゃあ、はい、飛行機飛んでるだろうからね。じゃあそれでそうしましょう。
はい、
うん、
はい。で、16が長野と高知です。
16が長野と高知。これは、はい、僕はその前日、あ、14日が大阪だったよね。ってことはどっちにも対応はできるってこと、
はい、
どっちに行くんですか僕は。はい、
高知ですね。
高知の方がね、うん、オッケー、分かりました。はい、そして
17が長野、高知、北海道です。
僕は引き続き高知ってことかな、そしたら。違う？
そうですね、そうなりますね。はい。
そうなる？
うん、はい。
OK、わかりました。そして
18が大阪です。
大阪。 それも誰か、はい、誰かの第1回目なんですね、その大阪は。
あ、これはもう1回目ではないです。
ああ、なるほどね。OK、OK、はい。ごめん、今まで言ってる中で1回目じゃないのも結構入ってたりする、実は。
あ、すいません、入ってます。
ああ、なるほど。OK、OK。いいよ。じゃあ、それから、僕が行くところの流れで言うとどんな感じかな、そこから。
次がですね、
うん、21から23は僕はどっか、山梨かどっかでセミナーなんで、
あ、なるほど、
うん、
ということになると、20日が石川県ですね、ジェイさんが石川県です。
石川ですね、OK、
はい、
わかりました。
21から23が空いて、
うん、
24が
21から23か22から24か忘れてしまった。で、24っていうのが結構入ってるんだよね。
そうですね、
22から24が入ってるってことは22から24だった可能性が高いんだけど、まあまあまあいいですよ、はい、うん、で、じゃあ24はじゃあ一旦まだ分からないからじゃあ開けとくとして、25位で言うと、
はい、25が福岡です。
福岡、 OK、
はい。
そして
27が、27は1回目の方はおられないですね。
はいはい。そして、
はい、で、28が、大分です。
大分、はい、はい、行きますね、はい、僕は。はい。そして、
はい、で、30は宮崎です。
30が宮崎ね。 OK です。はい、じゃあ、まあ、もちろん5月にもデビューする方もいるんですけど、一応4月の感じで言うと今みたいな感じだっていうことですね。で、自分でピン、自分がそこに入れてる人っていうのは自分が、あ、ピンときたっていう感じがあると思うの で僕が行かないところっていうのもその被っちゃうので行けないんですけど、必ず誰かがサポートに行くようにしてますね。その誰かというのもちゃんと知らせますので、心配しないでくださいね、安心してください。で、僕が1回目行けないところっていうのも、例えば2回目とか3回目とかっていうその人がやる中でですね、その中で行こうと思っていますので、そんな風に思ってもらえたらいいかなという風に思います。で、今回の大阪合宿っていうので、どうして大阪なんだろうかって思った人もいるかもなんですけど、今が大阪だっただけです。なんか世の中の流れというか自然の流れでこうなってるだけで、九州でやるようなこと全然出てくると思います。関東でやること出てくると思います。東北でやること出てくると思います。北海道でやること出てくると思います。なので全然心配しないでというか、合宿自体にどうこうっていうことははっきり言ってないんですけど、まあ、そこはそこの一つの場所、学びの場ではあるわけですけどね。うん、まあ、一つ一つ一歩一歩なんで、やっていけたらいいかなというふうに思っております。はい、うん。じゃあとりあえずは伝えることは終わったんですけど、何かありますか？
はい、大丈夫です。
大丈夫かな。
はい、
何か伝えたいことが僕はもう一つあったと思うんだよね。これはちょっとその KIP の講師がどうこうという流れとは少し違うんですけど、これ、あ、そうだそうだ、思い出した。アイデンティティっていう話をちょこっとだけしたいんですけど、もうアイデンティティっていう言葉、この KIP が始まっても耳にタコができるぐらい聞いてると思うんですけど、アイデンティティ、まあそれをね、言葉を変えてセルフイメージという表現をしたりとか、青いボールという表現をしたりとか、いろんなことをしてるんですけど、アイデンティティっていうものを、とにかく持ってほしいなっていうことを思ってます、自分の中で。自分がすごく力強くなるようなアイデンティティっていうものを与えてほしいなっていうふうに思うんですけど、例えば、ケンヤ君ってどんなアイデンティティ持ってます？もうぶっちゃけ話というか、なんか普通話として、最強の代理シェフ以外の。
最強の代理シェフ以外ですか？
うん。
ぶっちゃけ話として。
うん。
ぶっちゃけますと、ぶっちゃけ携帯のアラームで。
携帯のアラームでいろいろ鳴ってるんでしょ。うん、知ってる。
大それた感じかもしれませんが。
おう、全然。
日本一のケアマネ講師リーダーというアイデンティティを。
素晴らしいね。
自分モチベーションに上げようと入力、
うんうんうん、
はい、
うん、それからそれだけ、
あとは、うん、あ、いっぱいあります
言える範囲のやつにしてね卑猥なやつとかやめてよもしあったとしても
あとは
絶倫なんとかやめてよ。受講生何
受講生30万人に光を与えてくださいと、
うん、
あとは KIP 講師100人デビューと、
うんうん、
ミスターケンヤです。
ミスターケンヤ、面白いね。なんか、全くピンとこないけど、
はい、
まあ自分の中ではなんかピンとくるようなアイデンティティってことでしょ？
そうですね、はい。
うん、そうかそうか。うん。はい、なんか、そういうようなものをね、たくさんたくさん、みんな持ってほしいなっていうふうに思うんですよね。何でもいいので、例えば自分があんまり、例えば、マーケティングとかコピーライ、あ、これもね、大事なことだから言っておきますけど、僕がきちんとリードはします。ですけど、マーケティングに関する知識は自営業者には必須です。もう、これが分からなかったら、終わりますから。例えば、ラーメン屋さんって、すごいラーメン作るのうまいのに、どうして潰れるんですかと言ったら、マーケティングを知らないからです。うまいラーメンの作り方は知っているけど。一流のカリスマ美容師が店を出した瞬間に、どうして潰れるんですかと言ったら、それはマーケティングを知らないからです。髪の切り方は知っているけど。で、一流の講師がなぜ自分でやってうまくいかないかといったら、講義がマーケティングを知らないからです。講義はできるけどっていうことなんですよね。だから僕たちは事業家としてもしやっていくんであれば、マーケティングを知らなかったらこれダメなんですよ。例えばケンヤ君、銀座マルカンっていうお店があるよね、会社があるよね、ひとりさんの会社があるよね、
はい、
トップの店っていうのは、月間いくら売ったっていうのは、ケンヤ君の知ってる知識ではありますか？月間。
月間3500万ぐらいだったと思います。
その通りですね。月間3500万円売っている、はい、まあある、これはもう別に言っていいと思うけど、僕もマルカンだから、ソカロさんっていう人がいますよね。
はい。
で、片や、その人はもちろんマーケティングを知ってるからなんですね。で、同じ商品を扱っている、はい、ほとんどの店は、月いくらですか、売り上げ。あ、これは知らないかな。まあ、要は、もう、ケア君が知ってる範囲で言って、名前なさずに、例えば3つぐらい店見てる、知ってるとしたら、その3つっていうのは、ケア君の知ってる範囲ではいくらぐらいですか、はい、売り上げ。
30万円とか、10万円いってないところとか、です、
うん、はい。そうだよね。
100万。
そうだよね。100万いってるところも。
はい、
100万いってたら、だいたい30万円なんですよ。200万いってれば60万円。まあ、だいたい 30% が利益っていうのが。あそこのやってるやりか、あそこっていうか、あそこって表現したくないな、なんか遠い感じで、要はひとりさんのやってるところなんだけど、3500万円売るところと30万円しか売れないところがあるんですよね。片山100万200万円、200万円とかって聞くとみんなへっぴり腰に感じるかもですけど、3年前は200万円とか売ってるところとか300万円とか売ってるところっていうのが、なんていうんですか、トップ 1% ぐらいの、売り上げでしたからね。だから300万円、月間300万円売れば90万円なんですよ。そこの利益というかね、収益というのが。だから90万円っていうのはなかなかでしょ。普通のサラリーマンとかに比べれば全然ありますよね。だから300万円ぐらい、販売すれば、かなりすごい 1% っていう感じだったんですけど、3500万円とか売ったりするわけですよね。だから、マーケティングの力っていうのがめちゃくちゃ大事なんですね。だから、これはもちろん僕が、ね、得意とするところっていうか知っているところなので、それはこう、伝えていきますけれども、そういったところも一つ知識として必要だよっていうことは頭に入れておくことと、あとはコピーライティングです。コピーライティング。例えば、ほとんどの人は、なぜこのチラシが反応があって、なぜこのチラシの反応がないのかがわからないんです。だから、これはもう身内だから言うんだけど、僕のファックス DM なんかを親父がパパっていじったりするわけですよ。で、出すと反応がないわけです。で、わからないんです、その理由が。なぜかと言ったら、プロじゃないから。僕はコピーライターだから、コピーライティングの何がどこで必要かということをわかってるわけですよね。だから反応があるわけなんですよ。だから、そういったところというのもあるので、無知の知っていう言葉がありますけど、ほとんどのものにおいて専門分野っていうのがあるわけですよね。で、全ての専門家になることって難しいじゃないですか。だから専門家たちとチームを組むことが必要があるんですけど、僕はこれからコピーライターとして生きていかないです。マーケターとしても生きていかないんですね。ですけど、プロのマーケター、プロのコピーライターで、そういうような人たちというものとチームを組んでやっていくわけなんですけど、でも全く知識がなかったら指揮が取れないんですよ。こっちに向かっていくっていうことがわからないので、自分たちがその分野の第一人者である必要はないんですけど、これも何度か言ったことあると思うんですけど、本をですね、例えば1週間に1冊読むとする、しますよね。1週間に1冊、例えばコピーライティングの本を読む。そうすると、1ヶ月で4冊読めます。で、3ヶ月で12冊読めます。1つの分野は、 10冊の本を読めばトップ 1% になります。一つの分野は10冊本を読めばトップ 1% になります。つまりは自分の身の回りの100人の中で一番知識がある人になります。で、これが50冊読めば、まあ、さらには1000人に1人の知識になります。 0.1% の知識になりますっていうふうに思っておくといいかなっていうふうには思います。なので、はい、そう、10冊ぐらい読めばトップ 1% になりますので、それぐらいのマーケティングの基礎、コピーライティングの基礎っていうところは知っておくといいかなと思います。で、美容師は髪切るのがうまいんです。で、シェフっていうのは料理作るのがうまいんです。で、講師っていうのは講義がうまいんですね。これは最低レベルですよね。最低レベルですよね。で、エグザイルに入っている人たちっていうのは最低ダンスは踊れるわけですよね。最強にうまいかどうかは別として、ある程度の基礎としては、人よりかはダンスはうまいねと、そこら辺の100人よりかは一番うまいねぐらいのポジションにいるわけですよね。そう見たときに、講師っていうのは家庭教師じゃないんですよ。で、あれは何て言うんですかって言ったら、スピーカーって言うんですね。スピーカー、話す人っていうこと。で、スピーカーに必要なスキルとしては、パブリックスピーキングっていうのがあるんです。
はい。
まあ、パブリックスピーキング、もうこれは政治家とかね、オバマ大統領とかっていうのはものすごく勉強してます。パブリックスピーキング。人前での動き、話し方、表情、目線のやり方、全部あるわけですね。あと話す順番とかあるんですけど、そういったものっていうのも、いきなり今、4月でデビューするのに、これを今から本買って勉強しましょう。そういうことじゃないですよ。長い目で自分の、講師スキル、講師人生とか、人生というものをもう少し長いスパンで見たときに、3年、5年、10年で見たときに、抑えておくべきスキルの一つとしてありますので、このパブリックスピーキングっていうのも一つ、入れておくといいかなと思います。
はい、パブリックスピーキング。
僕一問一答メールで BJ 講師ってブラックジャック講師って入れたんですけど、ブラックジャック僕好きだったんですよ、ものすごい。手塚治虫さん好きで、子供の時すごい見てたんですよね、ブラックジャックを。だからピンとくるんですよ。BJ 講師とかブラックジャックってやると。彼完璧なので、医師としてはですね。ただ、モグリっていうことで、資格持ってないんですよ。で、その辺もなんか似てるなと、僕も資格持ってないので、無資格者なので、そういうふうにやって、自分の力強い、自分に力強い何かメッセージ入れていいと思うんですよね。いろいろ持ったらいいと思います。もし人間関係うまくいきたいと思ったら、ラポールマスターっていうふうにやったらいいですよね。ラポールっていうのは信頼関係です。で、その信頼関係のマスター、ラポールマスターっていうふうに自分を名乗っていれば、ラポールっていう文字が目に入るたびにピクって反応するんですよ。そうすると、なんかちょっと雑誌手に取ってみたり、テレビでやってたらちょっと見てみたり、本屋さんに行ってそういうなんか信頼関係とか人間関係とか、ラポールなんて言葉があったらすぐちょっと目に入ってそれを読んでしまうとか、アイデンティティから自分のスキルっていうのができていくので、何を言ってもいいんです。波動コーチとか、トップアスリートとか、プロデューサーとか、サプライズギフターとか、何でもいいんですよ。そういったものっていうのをどんどん自分に与えてあげて、パフォーマーとか、トップパフォーマーっていうのもいいですよね。講師ってやってしまうと、人によっては、ガリレオの、福山雅治みたいなのを想像してしまうんじゃないかなと思って、ああいう時代ではないですから。どっちかというとパフォーマンスの時代に入ってきますので、今から。エキスパート、パフォーマンス。わかります？福山雅治をイメージしちゃダメです。トップ講師として。あれは教授になっちゃいますから。そっちの方向性じゃないですよ。これから今、世界が向かっていくのは。あれを、いかに、ディズニーランドみたいな要素を入れながらやっていけるのか、エグザイルみたいな要素を入れながらやっていけるのか、宝塚の要素を入れながらやっていけるのか、エンターテインメントでやっていけるかなので、パフォーマンスです。パフォーマンス。としてやっていく。もう頭でっかちの時代っていうのはもう、ほとんど終わってます。そこにエンターテインメント性が入ってくる時代になってくるので、すべてにおいてですね。なので、エキスパートの時代になってきます。今からですね。なので、ワクワクしながら、やっていってほしいなと思うんですけど、大きな、アイデンティティというのをぜひ自分に与えて、みんな、ケンヤ君は、ごめんね、個人で今話してるから言うんだけど、さっき自分で大それてるかもしれないって言ったでしょ？
はい。
うん。全くマインドセットができてないということで、今がどうであるかなんてのは一切関係ないの、青いボールは。アイデンティティ、はい、セルフイメージは一切関係ない。思っていいの、なんでも。今の自分をゼロとして全て叶うとするならば、何もかも思うだけで実現するとするならば、自分にどんなアイデンティティを与えたいですかっていうふうに考えていいの。 だから大それたアイデンティティなんていうのは一つもない。だからこれ聞いてる人も、
はい、
ね、ケア君自身もそうだけど、何もないから。だから本当、マインドセットっていうのは本当に大事。だから、その原点に立ち返って、大きな大きな自分を勇気づける、自分の人生を最高にするアイデンティティっていうのを与えてほしいな、というふうに思います。ということで、はい。では、時間も来ましたので、これでおしまいにしたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。